古代の福岡を歩くシーズン6。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン6。この番組は宮間市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。明けましておめでとうございます。坂田修大です。今年もよろしくお願いいたします。今年1回目は神宮皇后を取り上げます。この番組ではシーズン1から神宮皇后の足跡を取り上げていますが、改めて今週から数回にわたり足跡をたどります。お話を神宮皇后研究では第一人者の神宮皇后の謎を解くの著者、川村哲夫さんに伺っていきます。
まず神宮皇后ですね、はい、この方はいつ頃の人なんでしょうか。
ですね、日本書紀 の年代で言いますとね、はい、170年から170年、西暦170年ですね、はい、お生まれになって、そして269年に100歳で亡くなったと。とんでもないことを書いてますね。
あ、そうです。
ちょうど貧困の時代と重なるんですよ。
はあはあはあ、
貧困の前世時代が230年代ですかね、
はい、
義に使者を派遣したりしますけども、
はい、
ちょうどそれがすっぽり入るんですよね、
はあはあ、
ですから神宮皇后貧困だという説も唱えられた時期もありますけどね、
はいはい、
今はですね、私どもは、安本美伝先生という、
はい、
統計的年代論発表されましたね、もうかれこれ半世紀前ですから、それで言いますとね、統計的に、在年代を統計的に分析すると、
はい、
だいたい390年からですね、
はい、
410年ぐらいの人だろうと、
はいはい、
ですから4世紀の末終わり頃からですね、
はい、
5世紀の初めですね、
はい、
ことだろうと、だいたいそういう見解で私も思ってますけどね、
はい、
ただなかなか実在しないという方もおられますしね、古代史の使いはもう天でバラバラでございますから、
はい、
私どもは日本書紀の記事を信用しますとですね、はい、年代は誤ってるけども神宮皇后は実在したという立場を取っております、
はいはい、高句麗の時代ですね、高解堂の日
っていうんですよね、
あれにはその和が押し寄せてきたという、
そうなんですよ、
文字がありますよね。
それ公開動画がなくなってですね、
はい、
その息子跡継ぎがですね、建てた石碑が、大きな石碑があるんですよね、
はい、
でその中にですね、神保の年、西暦換算しますとちょうど391年にですね、
はい、
和の大軍が攻めてきて、海を渡って攻めてきてですね、
はい、
そして、百済、新羅を臣民としたと、こういうくだりがあるんですね、
は
い、ですから先ほどの神宮皇后の活躍年代が390年から410年、
はい、
公開動画391年ですけど、ちょうど符合するんですよね、
はあはあはい、で、夫にあたる方が14代の中愛天皇、
はい、
で中愛天皇と神宮皇后が一緒に今九州にやってくるわけですけども、
はい、
これは目的は一体どういうことだったんでしょうか。
ですね、たまたま福井県の慶喜神宮ございますね、
はい、
あそこにまずどういうわけか知りませんが、中愛天皇と神宮皇后、それから部下引き連れて行かれましてね、でたまたまですが少人数で中愛天皇だけ所津宮、
はい、
紀の川のほとりですね、
和歌山県
ですね、
はい、
そこに行かれておったんですよ、
はい、
ところがそこにですね、九州の熊瀬はですね、三木立てまつらず、まあ税金を納めないというような、
はい、
まあ、それで反乱を起こしたという一報が届きましてね、
ええ、
それで中愛天皇はそういう、まあ、少人数で瀬戸内海を西に行かれましてね、
はい、
そして山口県まで来られたんですね、
はあは
あ、でそこで、神宮皇后にお前たちもついてこいということで命令出されたんですね、
は
い、
は
あ
は
あ、で軍勢を率いて西の方に向かったのは神宮皇后なんですよ、
はあはあ、
はい、
神宮皇后は慶喜宮にいた、
県内宮ですね、
福井県ですね。
福井県です。
で福井県から、まあ、山口県の方へ向かわれるんですけども、はい、これどういうふうなコースで向かわれてるんでしょうか。
ですね、これ直接コースは日本史書いてございませんけどね、はい、播磨国不時とかいろいろ不時をなこの調べてみますとですね、瀬戸内海をずっと通っておられるんですね、
はい、
おそらく琵琶湖の西を通ってですね、そして淀川を下って、そして海に出て、はい、船でですね、はい、おそらく西に向かったと、
はい、
牛窓とかありますよね、
はいはい、
あるいは神宮が来られた時に牛が転んだと、はい、だから牛窓びだと、それがなまって牛窓になったんだというような不時の記事があるんですね。でそれから本当かどうか分かりませんが、広島湾で、鯉を釣られたと、
はい、
ですから広島カーブだと本当かどうか分かりませんけど、それ神宮湖に由来するという伝承が残ってますね。
そうですか。
カーブ、鯉はですね、ですから広島カーブと付けられた方は結構物知りだったんじゃないでしょうかね。
はい、まあ、そうやって、中外天皇は和歌山の方から瀬戸内海を回って山口に来られて、はいはい、神宮皇后はやっぱり同じように瀬戸内海を渡って、はい、下関へ来られて、
はいはい、
でここで下関へ合流されますよね、
はい、
でここではどういうふうなことをされたんでしょうか。
かなりそこ長期間滞在したように日本書会でございましてね、
はい、
豊浦と書いて豊浦と読みますが、
はい、
豊浦の宮に滞在されてるんですね、
はい、
都としてですね、
はい、
で現在の弓の宮神社、
弓の宮神社ですね、
下関市の調布にございます、
ね、
そこを拠点にですね、
はい、
しばらく、まあ、九州に渡る前に事前偵察といいますか、
はい、
いろんな情報を集められたんでしょうね。
でここで豊浦の宮っていうのを建てられるんですね。
そうです、はい、
はい、
今あの石も建てますよね。
で神宮皇后はここで、まあ、到着してすぐにですね、
はい、
海に潜られて、
そうなんですよ、
浮き玉を取るという。
彼女はですね、沖縄一族なんですね、
はい、
お父さんが沖縄氏なんですよ。
ああ、
これは海に潜ったりするときに息が長いと、それから来てるんだという説もあるぐらいですからね、
はい、
琵琶湖のほとり、今の酒田郡ですけど、昔の今の何市ですかね、
はいはい、
そこの琵琶湖のほとりで彼女生まれ育ったんですよね、
はい、
従いましておそらく琵琶湖で泳いだりですね、
はい、
潜ったりしてた女性だろうと思います。
ははは
で従いましてこっち来て、まあ、海がきれいですからね、周防、はい、の海は瀬戸内海は当時もっときれいでしょうから、で彼女は早速潜りましてね、で饅頭漢寿、まあ、日本書紀には如意の玉と書いてございますが、饅頭と漢寿という2つの石をですね、
はい、
拾われて、はい、喜ばれたと。であそこに饅頭島漢寿島がございますよね、それにちなんだ名前のようですね。
神宮皇后は沖縄たらし姫
そうです、
はい、と言いますよね、はい、沖縄がその息が長いと
そうです、
はい、いうふうに書きますから、はい、まあ、おそらくこう潜水を得意とした一族かなというふうに、
はい、それと唐津浦玉島川では鮎を釣ったりしてますからね。
あ、そうですね、
はい、だからそういう魚を釣ったりですね、
はい、
やっぱり潜ったりなんとなくそういう活発なおてんばなにこう感じを受けますよね。
はい、まあ、そういう一族の出身ということなんですよね、
はいはい、
でここの弓の宮神社豊浦宮に行きますと、
はい、
本殿の前に須宝亭という不思議なものがありますね、
ええ、ありますあります、
まあ、玉垣で囲んだ、
はいはい、
野球のベースぐらいの大きさの
人輪祭というのがあるんですね。人輪祭、
ははは
で須宝亭スポテイとかいろいろ呼び方あるみたいですけども、白木のですね、
はい、
そういう、まあ、白木のその人輪なるものが襲ってきたものですから、
はい、
それとたかってですね、やっつけたと、まあ、そういうようなものをお祭りにしたどうもその儀式のようですね。
はあはあ、
その人輪という人輪よく考えますとね、まあ、白木は死んだと読みますよね。白木は、はいはい、まあ、日本人同様が白木と読むんですが、よくよく見ますと人輪というのは白木がなまったような感じしますよね。
ああそうですか、
はいはい、
はあはあ、
ですから白木のそういった戦いでまあ、そういった戦闘をした、まあ、おそらく山口でしたんじゃないでしょうけどね、お祭りで 山口に襲ってきたことになってますけども、
はい、
おそらく向こうで戦った時のそういった様子を再現した儀式じゃないかなと私は思ってます。
あは、はい、 祖宝亭という、まあ、儀式お祭りがあるわけです
ね。はいはいはい、
で、あの、玉垣の中に、はい、
人倫の首を入れて
る、ああ人倫の首を入れてるというなんか言い伝えがあるらしい
ですね。言い伝えがあるんですよね。
はい、実際に入ってる調査なんかされたことあるんでしょうか。
いや、おそらくないでしょうね。ただ言い伝えですから。ただなんかそういうあの朝鮮出兵のですね、そういう名残のお祭りだろうと思いますね。
この祖宝亭というお祭り、毎年8月に行われるそうですが、その中心になっている場所が本殿の前にある玉垣で囲った鬼石という野球のベースくらいの大きさの石です。その下に人倫の首が埋まっているという伝承が残っているそうです。神宮皇后の話、神宮皇后の謎を解くの著者、河村哲夫さんに伺っています。
そしてしばらくして2人はあの九州へ向けて、出発されますけども、早速あの岡野あがた主の熊鰐という方が出迎えに行きます ね、で船に三種の神器を乗せて、迎えにやってくると。これはどういうふうな意味なんでしょうか。
もう一人ですね、糸島から、糸国からですね、糸のあがた主なる者がですね、同じに出迎えるんですよ。彼もまた同じように三種の神器をですね、榊の木に下げましてね、船で出迎えると、同じような儀式やってるんですね。ですからこれはおそらくですね、あの三種の神器といいますと天皇家の、まあ、一つの守護神といいますか、シンボルですよね。で、私たちも同じようなあ仲間なんですよと、まあ、服属の儀式といいますか、自分たちに伝わる三種の神器をですね、掲げて私たちも仲間ですよということをやっぱりアピールしたんじゃないかなと思いますね。それやられると敵と見なされて討伐されますからですね。
なるほど、
仲間ですよということを伝えようとしたんだろうと思いますね。
で今お話が出てきました、あの糸の糸手という人物ですね。この人物はどういうふうな人物なんですか。
おそらくですね、まあまだあのその魏志倭人伝の時代に糸国がありましたよね。その中には糸国にはいよいよ王があると書かれてるんですね。でその、その一大卒とか卑弥呼を起きましてね、職を検査しますが、いよいよ王がありと書いてあることは糸国王がいたということなんですね、卑弥呼の時代も。で神宮を起きましたのはそれから約150年ぐらい後でしょ。1世紀半か2世紀はですね、ですからひょっとすればですね、糸の国王の末裔が
糸手
糸手かなという感じも推論できるわけですよね。他には情報ないんですよ。
ああそうですか。
ただですね、不思議なことから言うんですね、あの、自分は雨の日僕の末裔なんだと、これは白木の王子なんですね。
白木の王子、
今あの兵庫県の田島の伊豆神社ですか、伊豆神社祀られてますけどね、彼があの、まあ、あの日本人を奥さんにしとったらしくて、あの日本に逃げられたんですよね、その奥さんに。でその奥さんを追いかけましてね、で日本にやってくると。そして、最終的にはあの天皇家から永住していいという許可をもらいましてね、そして、田島町に住みてたらしくて、実はその末裔がですね、そのなんて言いますか、お母さん、あの神宮皇のお母さんなんですね。
あの葛城の高中姫、
そうです、
ね、
彼女がですね、その雨の日向の末裔なんですよ。そして糸津彦もまたその末裔ということを名乗ってるんですよね。
親戚関係ですか。
だからその遠い先祖をたどるとですね、白城の王子につながる血を二人とも持ってる、神宮皇もその、ただあのご主人に子供は両親がいないと思われませんからね、ですからあのその糸津彦も糸手も、ひょっとすればですね、まあ雨の日母子が日本にやってきて、そして、糸国王の娘さんとちょっとできてですね、でその末裔がその糸手ということもありえますからね。そこはやっぱり謎ですけども、いずれにしましても2人が遠い先祖で結ばれているというそういう構図が出てくるんですよね。
なんか不思議な関係ですね。それから、まあ、2人は あの別々の船で、
そうです、
はい、九州の方へ向かいますよね、はいはい、で中外天皇は響き灘の方から岡の港へやってくると、はいはいはい、で神宮皇后の船は洞海湾から岡の港へやってくると、はいはい、でそこで合流されるわけですけども、
はい、
中外天皇の船は途中岡の港の手前で止まってしまいますよね。
そうなんですよ。あのですね、はい、まず一つはあの関門海峡を越すということは非常に古代人にとって危険な場所なんですね。
あ、
ですからおそらくあの危険分散ということで同じ船に乗らずにですね、別々の船に乗ってでこっち来られたという感じしますけども、
はい、
その何て言いますかね、満潮干潮は1日に2回ありますよね、でその港に入る場合はですね、満ち潮に乗って潮が満ちるときに、港に入る必要があるんですね、
はい、
引き潮のとき入りますと入れませんから、
はい、
ですから地元のですね、はい、そういう水先案内みたいな、その潮の流れをよく知ってる人がですね、案内しないとなかなかうまくいかないんですね、
はい、
ところがタイミングがちょっと悪かったのか熊足が先導していくんですが、
はい、
船が止まるんですよね、
はい、これは誰かが邪魔してたというようなことなんでしょうか。
大蔵主とですね、
はいはい、
もう自分のせいだと思われてはいかんもんだから地元の神様がいたんですね、
はいはい、
大蔵主となんて言いますかね、つぶら姫、
つぶら姫、
はい、今高倉神社と岡の港神社祀られてますよね、
はい、
この神々のせいにするんですよね、ペアの神に、
はい、
そして実際占って、まあ、お祭りごとしたところが済んだから、
はい、
難を免れたんですね。
あ、
そして中外天皇を送りしてですね、もう引き返して今度は神宮皇后で迎えたんですね、
はいはい、
で神宮皇后は洞海湾に入られましてね、でその昔若松は山ヶ島という島だったんですよ、
はい、
で南の方に江川という川がありましてね、
はい、
そこをずっと神宮皇后の船が行ったんですが、やっぱりこう引き潮に遭いましてね、ですから その日もさっちも行かなくたってですね、そこでまた、熊に怒られるんですよ、
はい、
お前どうしてかと、
で
彼は慌てましてね、そこで何て言いますかね、漁長池と書いてありますが、
はい、
慌てて川の底に掘りこうそういう池を作ってですね、
池を作る、
はい、そして魚を取って喜ばせたということございますが、これは石ひびと言いましてね、もともとがそういう南方系の漁法があるんですよ、
はい、
石でこうドームを作りましてね、川の底に、
はい、
で水が引いていきますと魚がそのドームの中に取り残されるんですよ、
はあはあ、
でそれをですね、ウニ取らせると、
あ、
そういううがいのですね、
はい、
南方系のそういう漁法がありましてね、
で
それを見て大変喜ばれたと、
はい、
機嫌直されたと、
で
今も漁長が池神社ございますよね、そういうその名残です、
はい、で丘の港で合流した2人は、はい、ここでしばらく滞在されますね、
はいはい、
で それから加西宮へ向かわれるわけなんですけども、はい、ここでも別行動、
ね、そうです、中外天皇はですね、もう、
はい、
船団を聞いて、まあ、水軍と陸軍といいますかね、
はい、
水陸両用でおいでになった、まあ、そういうことが来たんですから、
はい、
まあ、中外天皇はちょっとやっぱり女性の場合危ないからですね、
はい、
自分がその船を引いていこうということで行ったと、そういう伝承がございます、地元には。ですから、はい、神宮皇后は陸の方からですね、
はい、
運河を遡って、
はい、
そして、倉手郡の方から、まあ、橘山の、まあ、北麓といいますかね、
はい、
北側を取られまして、そして加西、に入られると、陸路は来られたんですね、
はい、で加西宮で2人は合流されて、
はい、
でしばらく滞在されますけども、
はいはい、
滞在中に神宮皇后が神がかりしますね。
そうです、そうです、
ここでどういうことが起こったんでしょうか。
ですね、これちょっと言いにくいんですけどね、
はい、
暗殺説もあるんですね。暗殺説。
ああそうですか、はい、
要するに神宮皇后に一応なんか神が乗り移りましてね、そして白木に疾病しなさいと、
はい、
そしてお前のお腹には子供ができたんだと、
はい、
でいうようなことを彼女が口走るんですよね、
はい、
神が乗り移って、
で
中外天皇それ信じないんですよね、
はい、
で山の上に登って見たところがそういう西の方に国見えないじゃないかという抵抗されるんですけども、要するに 武闘派といいますか後進派とその消極派が少し対立していった可能性があると思いますね。で、そこでもう一回その神が何者か知ろうということ、どういった神がお告げしたんだろうかということで確認しようということですね、もう一回占いしましたところが、そのお祭りの最中に三庭という場所、今あの、柏宮のちょっとあの東の方にそういう古社、古い
社、古
い宮ありますよね、
そこにありますね、
そこで もう一回そういった儀式を行ったところが、まあ、あの明かりも全部消してですね、そして琴の音が響いてそれが止んだ時に、まあ、明かりをつけたところがもう昼夜天皇が亡くなっておられたと、だから暗闇に乗じて誰か暗殺した可能性もありますしね、もうこれは永遠の謎ですけどね、そしても急遽そこで亡くなられたと、こういう伝承なんですね、これ入手記古事記とも書いてます。
ああそうですね、で、あの古事記の方は、神様に逆らった中愛天皇が急死したんだと、そこ で、で日本書紀の方は、どっかの、どっかで熊曽の槍を立った
って戦ってその傷で亡くなられたと、こういう伝承もございます、ですからあの、まあ、いくつかの説がありますけども実際あの、なんて言いますかね、小郡市の三井大理石神社というのがあります、
ありますね、
そこの伝承ではですね、この地で、まあ、熊瀬と戦ってここで亡くなったんだと、で神宮皇后は悲しんでですね、大きな岩に鎧兜を着せて朝鮮に渡ったと、でその石をあ、まあ、そのこの神社の、まあ、ご神体としてですね、伝えてるんだと、こういう伝承なんですね。ですからまああの日本書紀自体にもそういう熊瀬の戦闘で亡くなったという話もあるがということを書いてますから、やっぱりいろんな説が入り乱れているところありますね、神宮皇伝承には、
神宮皇后の足跡、今夜は柏宮まででした。お話を神宮皇后の謎を解くの著者河村哲夫さんに伺いました。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
私もよろしくお願いします。さて今日ご紹介しますのは柏宮の参道、他の天皇家からのお使いの来る勅使堂とも呼ばれてますが、両側に立派な楠の木がずらーっと並んでる並木なんですよ、でこの並木沿いに可愛いお店がありました。木の雑貨とおもちゃのお店バウムというところなんですが、その店長でもあります相良さやかさんにお話聞きましたら、やっぱりこの楠の木の並木、相良さんも好きみたいなんですね。
もともと散歩とかしてて好きだなっていう道ではありましたね。なんかね、この感じがこのアーチの感じが、クスノキの両方にあるこの感じがですね、
この並木の木の感じを受け取りながら、そして柏宮の森も素敵ですので、和安杉を見たりしながらもう木の感じ満載の中でお店を見ると余計楽しいんですが、木の雑貨とおもちゃ、私の想像とちょっと違ったものがあっていきなり目を引かれたんですが、
そうですか。
幅が15センチぐらい、厚さが1センチぐらいの板、長さがですね2メートル近いのかな、そこにですね60センチから170センチまでの数字が書き込んであります、なんとなくイメージできますか。5センチ刻みに横線が入っています。
背を測る
昔懐かしい、柱の傷がっていう感じですよね、その通り背比べというオリジナルの一品だったんです。
昔は柱にね書いてたのを引っ越しのために持ってってもらったり、賃貸でも逆に新築 の家の方も買っていかれます。家に書きたくないとなんか言ったらあれですけど、
家に書き込みたくないけど
昔のあの感じはなんかやっていきたいっていう方は、
わかる
しかもね、クスノキとヒノキとあって、このこう感じ硬さの違いみたいなのがね楽しめたりするんですよ。でいろんなものがある中で人気なのはね、木のお椀があるんですが、その木目、あと色味、さらに重さが違って、この辺が楽しみどころだと相良さんおっしゃいます。
くるみと奈良でも違うし、同じ栗の中でも違うし、
こっち栗軽
違うんですだからこう桜とかもそれぞれ違うので、
桜って結構手にシュルってする美人肌みたいな感じこれなら重いですよね。
なんかこうしっくりくるのを選んでいただくというか、男性とかはやっぱ重めを選ばれますね。
手触りもねそれぞれ違いますでしょうしね。
面白かったです。そして大人はこうやって食器で楽しめますし、子供は寄せ木の積み木、一個ずつ違う種類の木で作られた積み木っていうのがあるんですよ。カバ、クリ、イチ、ブナ、ナラ、サクラ、トチとかいう形でですね、この辺の楽しみ方はこんな風に説明してくれましたよ。
軽さと塗装をしてないので柔らかさが加わって、柔らかもうグッてやると爪でグッてやるともう潰れちゃう、ヒノキとかは潰れちゃうと思います。でもやっぱ子供はですねそれが楽しいというか感触を楽しんでもらう感じですね。
しかもこの木の違い耳でも確かめられるんで、ちょっとチャレンジしましょうか。音階ごとに違う木の木琴、森の合唱っていうのがあるんです。ヒノキ、ナラ、センダン、桜、ホウ、トチ、引き肌、カバ。あ、ヒノキ柔らかい、やっぱり
本当です。
面白い。
現場で行くともっと周りの響きがあってよくわかるんですけど、これでちょっとわかりにくかったなっていう方のために、同じ幅長さの木にこう上から木のボールを落としてコンコンコンコンと音を出すものがあるんですが、これだと同じ条件なんで違いがわかります。桜、センブナ、ポプラ、ケヤキ、カエデ、こんな音がします同じ長さなのに音階が変わっちゃうんですよ。本当にいつまででも遊んでいたい素敵な空間なので、相良さんのおすすめは今の御朱印帳のですね外側の部分が木でできているものだとか、あとテープカッター、こういった小物もあるんで、ぜひカシーサンドのバウム、素敵な木の雑貨おもちゃ見つけてください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン6のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、道の駅宗方、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。